TikTok のシグマボイ評価システムはいかにしてアルファ世代の勇気を損ない、知見的な役割像を現代的に放送しているのか。なぜトレンドイコールランクは無害ではなく、親、特に父親が具体的に何ができるのか。1、コールドスタート。さっき彼女に聞いてみた。ごく普通にキッチンテーブルで半分入ったままのココアと、家族の家ではまるで自然の一部みたいにそこら中にある小さなパンくずの横で、そのシグマボイのどこがそんなにクールだと思うの？彼女は私が水って濡れてるの？とでも聞いたかのような顔で私を見る。それから少し笑ってこう言う。だってクールなんだもん。その曲が好きでもない。ビートがいいでもない。面白いでもない。そうではなくて、彼、その男の子、そのキャラクター、そのタイトル、そのラベル。そして突然現れた、この奇妙な、父親特有の魅了と警戒のミックス。ここ数週間数ヶ月、私はある考えにかなりの希望を託してきたからだ。ジェネレーションアルファは、もしかしたら、自分たちの現実から、パトリアルカート、知見性をプログラムし直してしまうのではないかと。私の娘たちが、女の子にはそれはできないなんて、化石みたいにしか聞こえないような、当たり前の世界で育つのではないかと。なのに目の前に座っているこの子は、8歳で、私は見る。どうやって一つのミームサウンドが、小さくて無害そうなアプリみたいに彼女のシステムに滑り込み、その時にとても古い何かを再起動させるのかを、ランク、視線、評価、ヒエラルキーとしての魅力。もし、パトリアルカートが今は禁止としてではなく、耳に残るフレーズとして戻ってきているのだとしたら、み、テーゼ、短くきつく。シグマボイは私にとってザ敵ではない。それは症状だ。とても現代的で、とても効率のいい症状。シグマボイは単発の例ではなく、役割コードのためのミームラッパーだ。TikTok は単なるエンタメではなく、評価システムだ。トレンドはランクであり、ランクは指針であり、指針はアイデンティティになる。評価は勇気を食う。そして勇気こそがパトリアルカートへのテコだ。私は、パトリアルカートについてのテキストの中でこう書いた。パトリアルカートはオペレーティングシステムだ。そしてシステムは丁寧に無視したからといって変わるものではない。日常の中でコードを書き換えた時に変わるのだ。担当、言葉、ロールモデル、境界、勇気。シグマボイで私が食らうのはこんな疑いだ。ここで別のシステムが一緒にコードを書いている。静かに、早く、高頻度で。クールが判定になるとき、勇気は例外になる。3、メカニクス。この曲がどうやってパトリアルカールなコードを運んでいるか。3つのメカニズム。M1、関係ではなく、ランクラベル、クール、より高いステータスであって、より良いつながりではない。説明システム的。シグマは、インターネット観察として、しばしば関係の概念ではなく、ランクの概念だ。上だというラベル。自立している、動じない。必要としていない、頼っていない、傷つかない。そしてそれによってロジックは、誰が自分に合うか、から、誰が自分より上にいて、だからこそ欲望の対象になるのか、へとずれる。これはパトリアルカールなシステムの基本的な動きだ。価値は関係からではなく、ポジションから生まれる。例、子供日常。娘が彼クールだよねというとき、彼女は、彼は親切だとか、彼は人の話を聞くとは言っていない。彼女はみんなが見ているあのステータスを持っていると言っている。そしてまさにそこがポイントだ。そのステータスは公的なものだ。親密さのものではなく、ステージのもの。こうしてロール学習は道徳からではなく、まずは抜きから始まる。誰が上か？誰が空間を取っていいのか？誰が称賛されるのか？ M2、触れられなさとしての魅力。感情的に距離を取った硬さが理想になる。説明システム的。パトリアルカートは、触れられなさというアイデアが大好きだ。必ずしも暴力としてではなく、多くはポーズとして、俺は何もいらない、何も見せない。これは、共感を弱さとして高度化し、近さをリスクとする男性的理想と接続しやすい。そして、クールな男の子を感心させた人が、承認を得る。 つまり彼に自分を測らせる、としばしば学ぶ、女性のソーシャライゼーションとも接続しやすい。例、学校オンライン。子供たちは早くから見せすぎることがどれだけ恥ずかしいかを学ぶ。はしゃぎすぎ、悲しみすぎ、恋しすぎ。そこにシグマというラベルがクールな長字画として転がっていれば、それは一つの招待状だ。触れられない存在になれ、そうすれば安全だ。問題は子供たちが音楽を楽しむことではない。問題は触れられなさが安全戦略になってしまうことだ。そしてそれは平等にとって悪い土壌だ。なぜなら平等には関係が必要だから。M3、観客効果、女の子が少年の価値をバリデートする、男イコール商品、女イコール審査員、説明できれ。ここが私にとって最も繊細なポイントだ。多くのポップミームのフレームは、少年を商品として演出し、女の子あるいは観客がその価値を確認するという形で機能している。これは、女の子が悪いという話ではない。これはシステムロジックだ。価値が可視性とランクによって動くなら、承認は通貨になる。そして承認を配る人は、その市場の一部になる。で、子供メディア。娘は、彼が人とどう接するかが好き、とは言わない。彼女は彼、クールだよね、と言う。それは感情ではなく、判定だ。そして、8歳の子供たちが魅力を判定として学び始めるとき、彼らはついでにこうも学ぶ。関係とは気づくものではなく、獲得するものだと。M さん、なぜそれが私の希望を直撃するのか、パトリアルカート記事へのブリッジ。私のパトリアルカートのテキストで扱ったのは、この静かな DNA だった。私はあなたを評価する。そして、あなたはそれに応じて振る舞わなければならない。必ずしも攻撃的ではない。時にフレンドリー。だからこそ聞く。そして私はこう書いた。平等は議会から始まるのではなく、キッチンテーブルから始まる。私はこの考えに今も立っている。以前にも増して。でも気づくのだ。キッチンテーブルは、もはやオペレーティングシステムが書かれる唯一の場所ではない。TikTok、フィードとして、トレンドマシンとして、評価空間として、も一緒に書いている。そしてそれは長い教育説教ではなく、10秒で、反復で、サウンドで。私の希望はこうだった。ジェネレーションアルファが、パトリアルカートを時代遅れにする。私の恐れはこうだ。パトリアルカートは、若く聞こえることを学んでしまった。女の子にはそれはできない、という文としてではなく、シグマってクールだよね、として。そしてそれが厄介なのは、それがセクシズムに見えないからだ。それはエンタメに見える。ダンスに見える。楽しさに見える。ただの曲じゃんに見える。そう。だからこそ、こんなにも効くのだ。M さん、評価システム、TikTok は勇気ブレーキ。私はモラルパニックを起こしたいわけではない。TikTok は悪ではない。それはインフラだ。そしてインフラにはロジックがある。ここでのロジックはこうだ。注目はランク。ランクは活性。活性は価値。それは間違いではない。ただ子供たちがそこから自分のアイデンティティを組み立てると危険だ。なぜなら、勇気は大抵ランクロジックの反対だからだ。勇気とは、拍手が起きる前に何かをすること。勇気とは、恥をかいても死なないこと。勇気とは、自分が上に行くのか下に落ちるのかわからなくても、それでも話すこと。でも、クールが見えない成績表になってしまうと、勇気は高くつく。評価が勇気を食っていると気づけるサイン、5つ。子供たちは私は何がしたい、と聞くより、何が受ける、と聞くことが増える。ダサい、恥ずかしいが、学びのサインではなく、中止のサインになる。失敗は試してみるものではなく、隠すものになる。クールが、親切、勇敢、フェアといった最重要カテゴリーを置き換える。ロールは、逸脱がリスクだからこそ、真似される。そしてここからが居心地の悪い部分だ。私はそれを、子供たちにだけではなく、自分自身にも感じる。自己観察、父親として、正直に、私は、本当は勇気を育てたい時でさえ、自分が評価に滑り込んでしまうのに気づく。私はすぐに結果を褒めてしまう。わあ、すごくうまくできたね。のであって、挑戦を褒めるのではない。よく勇気を出したね。私は、彼女を恥ずかしさから守りたいと思ってしまい、彼女を免疫化するのではなくしてしまう。私は時々、 彼女がよく見られることを望んでしまい、彼女がはっきりすることを望まない。それは悪意ではない。それは反射だ。そしてまさにだからこそ、それはオペレーティングシステムなのだ。パトリアルカートは、今や禁酒ではなく、ランキングと共にやってくる。そこから娘たちが学ぶこと、罪をなすりつけずに、私は娘をインターネットから救い出したいとは思わない。それは現実的ではない。し、それはまた、コントロールの幻想でもある。それ自体が、再びパトリアルカールになりうる。父親がゲートキーパーで、娘がプロジェクトになるからだ。私がしたいのはこうだ。コンテクストを与える、座標を作る。なぜなら、女の子たちは評価システムの中で、しばしば追加のレッスンを学ぶからだ。ただよくあれではなく、よくあって、しかも感じよくあれ。それが、私が自分の記事の中で、とてもはっきりと名指しした完璧主義の罠だ。真剣に受け止められるために完璧である必要はない。なぜなら完璧さは、女の子たちがそもそも空間を与えられるために支払うべき代価として、しばしば求められるものだからだ。シグマボーイのようなミームラベルが、クールな中心として現れると、そこから仮説として、次のようなことが生まれうる。適応としての戦略。クールな視線にとって、私はどうすれば受け入れられる？空間放棄としての安全。うるさすぎず、多すぎずさもないとクリンジ。欲望としてのヒエラルキー。価値があるのは私に優しい人ではなく、上にいる人。例外としての勇気。受けると確信できる時だけ、私はリスクを取る。そしてまさにそこで、それは私の希望を直撃する。娘がある曲を好きだからではなお、私が見るからだ。どれほど早く魅力が判定としてシステムに入り込んでくるのかを。そこから男の子たちが学ぶこと、短いが確信。私はパトリアルカートのテキストの中でこう書いた。このシステムは少年や男性も傷つける。だが対照的ではない。ランクミームから男の子たちが学びうること、仮説として。過度さが通貨になる、動じないものが勝つ。距離がステータスになる、必要とするものが少ないものが、より上に立つ。共感がリスクになる、感じるものは負ける可能性がある。それは関係を難しくすることで、パトリアルカールなパターンを安定させる。そして関係なしの平等は、ただの言葉に過ぎない。もし男の子たちがシグマはクールだと学び、女の子たちがシグマは欲望の対象だと学ぶなら、完璧なサークルが生まれる。ステータスが欲望を生み、欲望がステータスを確証する。それはフィードバックループであって、性格の欠陥ではない。キッチンテーブル、10の具体的な耳介入とても具体的に。1、私はクールの背後にあるなぜを尋める。尋問としてではなくトレーニングとして。具体的に何がクールだと思う？声、ダンス、服、振る舞い。私は新しいカテゴリーを導入する。フェア、勇敢、親切、明確。クールだけが唯一の通貨のままだと、ランクロジックが自動的に勝つ。3、父親アクション。私は意見だけでなく担当を見える化する。ケアワークを手伝うのではなく、引き受ける。そうすればロールイメージはフィードの中だけで交渉されるわけではなくなる。4、父親アクション。私は結果の褒め言葉ではなく、勇気褒めを練習する。よく勇気を出したねは、うまくできたねよりも強い。5、私は恥ずかしさ免疫をゲームとして作る。私たちはわざと小さなおふざけをする。そうすればシステムは学ぶ。恥ずかしいは危険ではないと。6、父親アクション。私は自分のマンスプレーニングをその場で止める。訂正したくなったとき、まずこう聞く。それどういう意味？そうすれば彼女の声に空間が与えられる。
私はトレンドについて、天気のように話す。現実として、でも全能ではないものとして。今どこにでもあるね、は観察であって、その価値についての判定ではない。8、父親アクション。私は、ロールモデル、本シリーズ、音楽を積極的にキュレートし、それについて話す。禁止するのではなく、比較する。ここではどんな役割が見える？誰が称賛されてる？そしてなぜ？ 9. コンセント自立を日常の姿勢として、脳は完全だ。小さなこと、くすぐり、ハグ、写真でも同じ。脳は交渉されない。10. 私は世界修復の重荷から娘たちを解放する。私ははっきりと言う。あなたがこれを解決しなくていい。 私も一緒に学ぶ、そして一緒に作っていく。9. 結び、子供に重荷を乗せない希望。娘がシグマボーイをクールだと思っていていい。本当に、私はどんな耳に残るフレーズからも裁判を始めたいわけではない。でも耳に残るフレーズを、ただの耳に残るフレーズだと装いたくもない。なぜなら、評価システムがどこにでもある世界では、耳に残るフレーズは、時に輸送手段になるからだ。派手な意味でのメッセージを運ぶのではない。指針を運ぶのだ。誰が上か、何が欲望の対象か、何が恥ずかしいか、何が勇気あることか。ジェネレーションアルファへの私の希望は、TikTok のサウンドがバイラルだからといって死んだわけではない。でも、その希望が現実になるのは、こう理解した時だけだ。オペレーティングシステムは、法へおいても勝手に正しい方向へ書き換わるわけではない、と。そして、もし私がパトリアルカートのテキストから、一つの文を本当の結びとして大事にしたいのだとしたら、それはこれだ。いつか、ではない、今日。キッチンテーブルで、声のトーンで、担当の仕方で、私たちは子供たちを世界から隠す必要はない。私たちは子供たちがその世界の中で自由になるのを助けなければならない。